TBS Podcast。TBS ラジオプレゼンツのポッドキャスト番組オーバーザさん、パーソナリティのジェンスーです。
はい、 TBS アナウンサー堀井美香です。
毎週金曜日夕方5時から配信されるこの番組、皆様今週もよくぞよくぞ金曜日までたどり着きました。本当にお疲れさえ。毎回およそ30分、私ジェンスーと TBS アナウンサー堀井美香さんが語らい合い、皆様から届いたメールを読み、太陽の向こう側をオーバー目指していく、そんなトークプログラムとなっております。そして堀井さん、
はい、
先週の放送のところ前半にバシッとちょっとねくっつけましたけど、特番で、
はいはい、
日報放送さん主催のジャパンポッドキャストアワーズ、こちらですね、3月の5日金曜日に表彰式ございまして、なんと皆様のおかげで、もう皆様のおかげ以外の何者でもない、
はい、
ベストパーソナリティ賞、そしてリスナー投票部門のリスナーズチョイス、こちらで第1位となりました。
ありがとうございます。
この2巻すべてリスナーの皆さんのおかげ、ドブ板選挙の結果でございます。
皆さん
本当にありがとうございました。清き一票、中年の組織票。
皆さんの不器用な優しさがね、
うん、
集まって。
やっぱ婦人会って選挙だと強いね。
強いですね。
まあよく聞くじゃない、やっぱ婦人会がどれだけさ、ね、票でまとめられるかって話あるけど、
火を吹きますね。
そうそう、
ガブリ寄りですね。
すごいね、やっぱね。
はい。
ね、我々の中年フォルダが火を吹くぜじゃないけど、
はい、
やっぱ婦人会ですわ、抑えとくべきは。
素晴らしいですね。
ね。
まあ本当多少私たちも遅咲きでしたけれども。
はいはい。社長
って遅咲きでしたけれども。
多少なんてもんじゃないんじゃないですか。本当に。
48とか
7とかにして来たぞ。
そうですね。ありがたいですね、はい。でも本当に皆さんと一緒に撮って、皆さんが入れてくださってありがとうございます。
本当ですよ。ありがとうございます。嬉しい。
本当。
そして嬉しいお便りが来ております。ラジオネーム生魚が好きすぎるさん、うん、スーさん、ミカさん、おはこんばんちは。
こんばんちは。
初めてお便り差し上げます、
はい。
おばさんネームではなくラジオネームでお送りします。私が23歳のは高度未来のおばさんだからであります。23歳でおばさんだわなんて言うもんなら全力でしばかれそうでありますので、正々堂々と言います、
うん、
若者ネーム生魚が好きすぎるです。いいじゃないですか。
いいです。
去年の春から地元の4年間過ごした関西の大学を離れて一人で関東で大学院生をしています、
うん、
コロナの影響で大学に登校することほとんどなく、
うん、
かわいそう。2年しかない大学院生活での新しい交流関係も半ば諦め、うん、ひたすら数値とにらめっこする研究の傍らポッドキャストとともに一人おうちライフを満喫しております。前置き長くなりましたが、今回お便りを差し上げたのは、最近私が40歳以上の方がされているポッドキャスト番組にドハマりしている現象について自分なりに納得のいく理由が見つかったので報告したくなったからです、
うん、
結論から申しますと、私が40歳以上の方のポッドキャストにハマっている理由は、昔からあった二回りくらい年上の世界に憧れる現象、
はい、
これだと納得しました、
はい。
セブンティーンを読んでいるのはセブンティーンではないんです、
うん。
実際には小学生が読んでませた気分になるもの、うん、実際17歳になるとノンノを読んでるんです、
うん、
説得力があるね、
うん、
思えば名探偵コネのランちゃん、新一くん、過去高校生に一番憧れたのは小学生の頃だったなぁとも思いました、うん、もうこれがわかんないもんおばさん23歳になって初めて一人暮らしも始め、ちょっと大人気分になった私はおばさんのポッドキャストを聞くのです。このことに気づいたと同時に、二回りぐらい年上の世界に憧れる現象の対象にはピークの年齢はないということを自分の中で、思っていたことがとても嬉しかったのです、
うん、
特に女性はまだ老いはネガティブなものというイメージは根強いですが、自分の年齢の世界では気づけていない経験や魅力を持っている年上の延長線上にただおばさんがあるというだけで、自分は自分に呪いをかけてはいないということが未来のおばさんとしてとても嬉しかった。こう思えたものも年齢に過剰に縛られることはなく、気取らずがむしゃらに全力で、そして経験ゆえに香ばしい魅力的なおばさん様たちって書いてあるけどね、うん、おばさまたちのおかげだなと思います。オーバーザさんしていくおばさんは未来のおばさんも救います。いつもありがとうございます。寒暖差が激しい季節となってまいりました、ご自愛くださいということで、
ね、とおいくつですか。
23。
達観しすぎ。
すごいよ ね、
すごいよね。
でもさ、なんかさ、これ読んだ時に、あ、ミカちゃんって思ったんだよね。
そうです
ね。あなただって23ぐらいの時もそうだったでしょ。
そうですね。一緒にいたのがやっぱ10ぐらい上だって、うん、30ぐらいの時はもう50ぐらいの人と一緒にいましたし、うん、
今70の人でしょ。
今70の人
なんでさ、なんでさ、10歳ずつ下がってくの。
70の人と今浅草のスナックとか、ね、まあ今コロナ禍ですけど、うん、はい。
だってさ、20の時に10上でしょ。30の時に20上で、はい、
そうですね。
40って30上になってる。
そうですね、うん、だんだんこう許容範囲がこう広くなって ていくっていうかですね、うん、そうですね、そうとってもいい。だからあの若い頃は、うん、あなた知らないと思うんですけど、うん、やっぱ佐藤友美さんとかに憧れてたんです。知らないでしょ、金妻に出てくるね、
はい、女優さんなんですね。
あと池上紀美子さんとかが好きでした。ああいう人になりたいと思ってましたから。
今どうですか、その池上イヤーになって。
今まずね、あのね、
どう池上イヤーとか池上さんの
佐藤友美さん、金妻に出てた佐藤友美さんも、ね、
う
ん
う
ん、
もしも願いは叶ったか、
そう、熱中時代に出てた池上紀美子さんも髪がツヤツヤして
はい、はい、
髪ね、昔の女優さん、うん、髪が
ツルッてるってかさ、
ツヤツヤして
た。あと髪の量が多くない、
多いの、ボワンって、あれレイヤー入ってるかもしれないんですけど、
ボワンとしてるよね、
はい、
あの なんて言ったらいいの、この
もう本当にツル
ッツルで、みんながオーヤーフィーフィーだよね。
そうなの、ボワンって、もうほら今日なんか私、うん、なんていうの、あのアバラヤみたいだから、
髪がアバラヤって分かんないよ、
出来損ない、私本当に今日髪ダメなのだから、もう、ね、てかさ本当にやめて、
てかさ
髪ってさ、うん、あなたそうやってずるいよね、なんかその金八先生みたいな髪にして
る、そうそう、はい座りなさい、
バカチンヘアにしてるけど、バカチンヘアにしてるけど、
バカチンヘアじゃ、金八はヘアバンドしてないでしょ、カチューシャしてないでしょ、バカチンヘアってなんだよ。我々はね、
あなたずるいよね、なんかそのストレートだとさ、うん、特にこう変化がないじゃない、いや
っていうか、まあ、堀井さんは染めて、
うん、
アイロンで巻いてるから痛むに決まってんじゃん、バ
サバサなんですよ、
う
ん、
もう潤いゼロ。ていうかさねあのさ、なんで最近中年女を狙ったようにさ、みんな薄毛になっててんの。なんかさ、上の先輩ってこんなに薄毛で悩んでたっけ。周りの子とかも結構さ、薄毛の話してる子すごい多くて、
何これ、
なんか
食生活の変化、
いや知らんがな、欧米型の、ね、わかめが足りないの、
肉ばっかり食べてたからじゃないのこれ。
てかさ、うちらの上の世代の人たちってこんなに髪の毛薄いとか言ってた、うん、なんかさ言ってたじゃん、美香ちゃんがさ、あのテレビ出た時ポンポンされたっつってさ、ポンポンされたっつって、
それ田中みな実じゃないの、
あなたもやられてなかったっけ、
私も昔されたのかな、
なんか
そうかもしれない、みな実がなんか
そうそうそう、
あったかタイムの時に、うん、私が行った時に、うん、ポンポンされて気になったから、うん、今注射を打ってるって、うん、頭皮に髪の毛生えてくる、
ポンポンってポンポンって何かっていうとですね、
ポンポンはあのふりかけね、
だからさ、もうちょっと丁寧に説明しない、テレビ映るときに地肌が薄くなってそこに目がいっちゃうと困るから、
はい、
黒いふりかけをするんだよね。
なんだっけ、あれ流行ったんだよ、
ミリオンヘアみたいです
ね、そう通販でも流行ったのよ。
堀井さんもやられたっつってたよ、ポンポン、
あやっ、うん、そうかも、テレビで、それすごい昔ね、
そうだから
なんか若からし頃、
あそうなんだ、
うん、
でさ、そうなんか髪の毛が、前はさ若い頃って枝毛だったじゃん、悩みといえば、
はいはい、
だけど最近は薄毛、
そうで、なんか私あの昨日も LINE しましたけど、うん、金八先生見てたんだけど、
またそうだってかさ、もうほんとさ、普通にさ、先週ね、2021年にして昨日のことのようにセクサンザシティを語る会ってのやったよ、確かにやった、でご好評いただいてありがとうございます、ほんと今日もたくさんメールいただいて読みました、ありがとうございます、だけどね、2021年に昨日のことのように普通に今さ、金八見ててさ、ちょっと待って、
まだね、
うん、
まだの加藤のところから
でしょ、だもうドキッとじゃん、
マイナス7回ぐらいだから、今ちょうど試験のところなの
よ、ラララララララ、
加藤が今、うん、加藤が今、うん、工場の社長に面接に会えて、まだ平和な加藤なのよ、
なるほどね、
いい加藤なの、それはいいんだけど、うん、
いい加藤って
何、金八先生の下宿先に吉行和子さんとか、うん、は
い、いらっしゃいますね、
いらっしゃるんですけど、うん、みんななんか髪がたっぷりなの、
わかる、
何やん、なんかボリュームがすごいボワンってなってんの、てね、昔の人たちって、
うん、今だって女性誌開いたらもう薄毛だらけ、薄毛、
そうだよね、
あとなんか根元を立ち上げるパーマとか、美容院行くとそういうのがこうフィーチャーされてたりとか、あとそのだ田中みな実じゃないけど美髪系、その、
うん、
髪の毛、今までだったらトリートメントをするとか、はい、ヘッドスパをするだったのがもう生やすの方に行ってんだよね、
そうなの、
我々忙しいよ、 VIO でさ、
うん、
股間の毛をさ抜いたりね、ちょっと VIO で最高のメール来たんだけど、読んでいい、おばさんネーム、オーバーザマウンテン、いや、まあ、超えちゃうこの人オーバーザマウンテン、サンじゃない、 おはこんばんちは、中年マッシュグラの53歳 OL、 かっこ OL って何歳まで使えるんでしょうか、笑いです。初めてお便りしたのには訳があります、
うん、
この放送を聞いていなかったら判明しなかった衝撃の事実があったのです、
はい、
以前から VIO 脱毛についてこの番組で話題になっていましたが、かなり昔に脱毛していた時、恥ずかしくてやらずにいた VIO 箇所のチケットがまだ有効であることに気づき、
うん、
先日勇気を出して VIO 脱毛に挑戦してまいりました。多少の恥ずかしさはあったものの、脱毛自体は無事に終わり、家に帰ってきてお風呂に入った時にでーん聞いて、ここからその事実は発覚したのです。何気なく自分の全身をお風呂の鏡で見た瞬間、えっと二度見した私、それは脱毛してツルツルになっている私の VIO のあたりに感じる違和感でした。何か違う。何？二度見した私が目にしたのは、正面から見た私の股の間から見える二つの山でした。
うーん、
向こう側にそびえ立つ垂れたお尻の肉でした。
そんなことある？
つまり立って今まで毛で隠れてたところがなくなったら、お尻がめちゃ垂れてて、股間の向こう側に尻の垂れた山が見えてしまったんだって。それはそれは衝撃すぎて体が固まってしまいました。まさに股の間から向こう側のお尻の肉がおはこんばんちわだった。正面から後ろのお尻が見えるなんて今の今まで想像すらできませんでした。いつから私はこんな体になっていたのでしょう。下の毛を処理しなかったらなかなか気づかなかったであろうこの事実、どうしても皆さんに共有したくメールさせていただきました。今はこの事実を受け入れ、どうやってお尻を上げるかを日々検討中です。いや、もうスクワットするしかないですね。友人に説明するのに走り書きしたイラストを友人が一緒に送った方がいいよというので送らせていただきますということで写真いただいたんですけど、わかります？これ、股間の向こう側に尻が
鱗みたいなのがついてる。
そう
本当だ。
股間の向こう側に尻の肉が見えた、
ひだがある、
ひだがあるんですよ。日高山脈ですよ。尻の向こうに股の向こうに日高山脈ですよ。
うまいこと言わないでよ。
ねえ、どう思う？すごいね。やっぱさ、VIO やりましょうとかってさ、いろいろ介護こととか言ってたけどさ、はい、やっぱ実際にやった人からの話ってこんなに役に立つんだね。だからさ、育毛も多分あるよ、みんな、うんうん、何かしら。あと悩み、
うん、
だってさ、分け目変えたりとかしてる？
してない。
変えればいいのに。
だから、うん、ちょっと変えてみたりもしたけど、うん、なんか落ち着かないんですよね。
あ、
なんかずっともうここ30年ぐらい同じ分け目だから。
あ、それは絶対薄くなるよ、分け目が。
髪型も変わってないし、うんうん、分け目も一緒なので、うん、そうですね、薄いです。
薄くなってきたよね、我々もね、うんうん、でも私ももともとすごい毛の量が多くて、
うん、
太い硬い多いだったんですよ、
うんうん、
だから宿毛矯正かけてるんだけど、普段は今もずっと、うん、あなたと知り合ってから多分ずっとかけてると思う。
でも綺麗な黒髪ですね。
いや、でも宿毛かけてるからだと思うよ、これ。宿毛矯正かけてるからだと思うけど、
うん、
そしたらでさ、ほら毛の量が多いから下半分、私2ブロックにしてさ、
うん、
今伸ばしてるけど、うん、坊主にしてたじゃん、
うん、
で横もサイドも坊主にして刈り上げにして髪の毛結んであげるとちょっとそこらのやからみたいな髪型になるようにしてたけど、
うん、
それも毛の量が多いからやってたわけ、
うん、
と思ってたわけ、
うん、
だけどって気がついたらそんなに毛の量もう多くなくなってた。
やっぱり何らかの対処法っていうか、もう私たちにナチュラルっていう言葉はないですね。
なのかな。
だってナチュラルにこうやって来たら、うん、ボッサボッサ、
まあまあまあ、いや、この間さ、
洗いたてできたらもうボッサボッサだから、
おいおいさ記事になるから、
はい、
その時にまた言うけど、
はい、
この間またさ週刊文春ウーマン の、
はい、
インタビューやってきたわけ、活躍してる女性の、でその方の言葉ですごい印象的だったのが、自然体でセクシーなの、すごく媚びてる感じとか全くなくて、その方がでさっぱりしてるし、で何よりパッと見た時、我々と同い年、滞ってないのよ全然。なんていうの、その中年のさ滞りみたいなのめっちゃあるじゃん、なんかこう
停滞してる、
そう流れが悪いから、
はいはい、
一箇所に固まってきちゃうような、ああいうのが全然ないわけ。で、まあ、もちろんシュッとしてらっしゃるし、
うん、
おしゃれだしっていうのもあるんだけど、ただシミもあるしシワもあるし、なんかすごい、整形してますとかではないんだけど、 でそれでちょっと色気もあるわけよ、自然な。でなんでですかって言ったら、いや、やれること全部やってますよって言われて、出た、やれること全部やってる理論と思って、でその左側の眉が上がっちゃうからそこにボトックスも打ってるし、その体もたるんできたからちょっとハードなヨガもやってるし、その歯とかもホワイトニングもやってるし、やれることは全部やってるって、とにかく自分のことを好きでいるためのことは全部やってるって言って、さすがやった、
そうなんだよ、
自分のことを好きでいられるためのことは全部やっているだって、
ちゃんとちゃんと細かく細かく塗ってるんだよ、ちゃんと。
そうだけど、全然いわゆる若作りな美魔女とかではないわけですよ、うんうん、全くもって自然なの、
加減だから、
加減、
ね、
どうすんの我々の
加減、絵と一緒、
いやいや、描ける口調で言うなっつうの書いてきたような口調で言うなっつうの、
だいたいカスタム間違えるからね、私も。
そうね、
カスタマイズしすぎになっちゃうから、だから、うん、やっぱり難しいよね、
うん、その、うんうんうん、いやだからさ、その髪の毛もそうだし、あと何最近の悩み、
まず髪の毛は、うん、だからちょっとあと白髪が生えてきた、うん、もちろん何年も前から、うん、あなた白髪出ないんですか？
私はちょっとあるよ、頭頂部に、ま、波平ぐらいあるよ。
あ、うん、でほらグレーヘアにする人とかもいるじゃないですか、はいはいはい、そうですね、うん、私は2ヶ月に1回ぐらい染めてたんですけど、
うんうん、
なんか最近いいとこ見つけたの。
何？
あのヘアカラーだけ専門にやるお店がいっぱいあるの知ってます？あそことってもいいですね。
あら、まあどんなところが？
3000円ぐらいでできちゃうの。
あ、でまたさ、また
2009
夢のない話なんかさ、ね、在京ね、あえてこの言葉つけど、在京女子やな、さそこそこ稼いでる世代じゃん、それがさ、
ね、
やっぱ染め艶が違う、艶の具合が違うんですか、それで、ね、3000円でできんのよ。
だって
夢がないよ
私ね、うん、そこそこ高いとこも行ったよ。
あ、そうだろうね、一応、うん、一応ね、
あのカラーリングで、うん、だけどやっぱ時間かかるのと、うん、なんか丁寧にまあやってくださるんですけど、うん、じゃなくてその最近もう 5,6 回そこでやってて、うん、もう明日か明後日も行こうと思ってるんですけど、なんかまあ、着いたらもうそのヘアカラーの専門の人しかいないわけ、
うんうんうん、
で予約とかも取らなくても来た順なのね、で待ってんの、うん、で呼ばれてどんどんこうやっていくの、その人が、
うん、で、あ、そうなんだ、
そう、う
ん、
それで洗いまでやってくれるんだけど、乾かすの自分なの。
あ、はいはいはいはい、
でなんかすごいグッズがいっぱい置いてあって、うん、自分で好きなように乾かして、
ね、う
ん、
ヘッドスパサロンとかそうだよね、
そうそう、うん、自分で帰っていいの、勝手に、だからすごい楽、その染めるとこだけ綺麗にやってもらって、
うん、
うん、それで2980円とかなの。すごくないそれ、
もう本当に、
ね、いやもう、うん、いやみんなにやってほしい、これは
みんなにやってほしい、
本当に
みんなにやってほしい、
いや本当に本当に素晴らしいなと思って、
でもそのどうなんだ、染めるのとかもさ時間もかかるじゃん、確かに、でお金もかかるじゃん、
はい、
で、
はい、
その辺のさ臨界点っていうかさ、ここまで行ったらダメ、ここまではいけるとか、その線引きも難しいよね。
そうだね、で、まあ、染めるところにそのお金をかけない分、うん、例えばトリートメントとか、
はいはいはい、
髪のツヤを良くするとか、うん、やっぱりそういうところにもお金を入れなきゃいけないし、うん、やっぱでも
お金かかるよな、
髪ってさ、みんな言うけどやっぱり、
うん、
中年の髪の毛って
そう
やっぱりこう縁っていうか
さ、そうなので、髪が結構でもツヤツヤすぎたらそれはそれでちょっと肌とのバランスが悪いのよ。
そう、
昔野宮真紀さんが言ってて、野宮さん40過ぎの時に超ロングのスーパーロングのツヤツヤの髪だったんだって、うん、でもある日突然鏡見た時に、あ、肌と相性が悪い
ってなって、まっすぐストレートの綺麗ななんかとかってね、違和感あるよね。
それでボブにして少しドライな感じにしたらしいんだけど、うんうん、我々野宮真紀さんじゃないから、そのさ、あっていう違和感とか分かんないじゃん、
う
ん、
でも本当そう、なんか額縁っていうか、やっぱ家に対しての庭みたいな感じで、うん、何言って
分かりづらいよ逆に、
そう、なんかこう荒れてる感じで全体もなんか汚く見えるんですよね、うん、髪一つでね、うんうん、
何があってさ、今我々40後半じゃないですか、で老いはまだなんだけど、うん、老けは来てるわけよ、
はい、
同じ字だけどこの違い、はい、老いはまだだが老けてはいるってこの状態ですよ。
いいこと言う、金箔先生、
はい、黒板書いて、はい、老いてはおらぬが老けてはいる、はい、これ読んでください、ありがとう、何してる、本当だよ、
金箔先生いいこと言う、
老いてはいるが老けてはいない、まあ逆だ、 老けてはいるが、まあ、老いてはいないが老けてはいる状態ですよ。
本当だね、うん、
で、まあ、別に老けたっていいんですよ、全然その人が居心地が良ければ。だけどやっぱりもうちょっと頑張りたいなみたいです。なんかさ、うん、もうすごい私気に入らないのが、気に入らない話いきなりするけど、自分の老いとか老けを受け入れることの大事さはあるし、うん、自分自身に対する評価軸っていうのを、うん、いわゆる世間の決めた若い女がいいっていうものにぶらされないことってのはすごく大事だし、うん、それはそれで一つの真理だけど、イコール自分が自分で好きじゃない状態になってることをも許容しなきゃいけないってことではないじゃん、
うんうんうん、
自分が好きな状態でっていうのがもう少し違うことなんだったら、そこに向かって努力をしてもいいわけじゃん、
うん、
できることは全部やるっていうさ、うん、
そうだね、
そう、
うん、
で私はガリガリに痩せたいと思わないけど、うん、こう筋肉のついた太でいたいわけ、太い状態、太ましい状態、うん、太マッチョでいたいわけ、
うんうん、
だからそこをキープしたいなとかさ、
うん、あすごい、私はやっぱりこの髪型がずっとこうだから、うんうん、
巻き毛のねロン毛がね、
そうだから、うん、まあ本当に髪自体弱い人なんですけど、
そうなんだろうね、もともとね、
でもなんか綺麗なツヤのある髪で60とか70になっても痛いなっていうのはすごいわかる、うんうん、だからもう今日とかもう本当テンション低いもんね、もう本当に雑な、
ね、ちょっと高校生じゃないんだからさ、髪一つ決まんないからさ、
雑な
高校生ですね。
あとほら最あのこの前もう美容院の人がもういつも前髪にパーマかけないでって言ってかけたのよ、
もう聞いたも
かけだからいつもここね
って
ん
の、もう髪元やめて、もう怖いからずっとこれ言ってる
にかけたの、
かけてないでかけたってかさ、気づ
けよ、ね、かけたでしょって言ってやろうと思って、
気づきなさいよねお姉さん。
まあだからずっとあなたがそうやって少しでも少しでも絞りたいと思ってるように、うん、私も少しでもちょっとつるってしたいなと思ってます、
うんうん、分かる、そういうのあるよね、
うん、
ラジオネームなんちゅうか本ちゅうかさん、もう年齢バレるわと思ったら
巨戦さん、
そうなんちゅうか本ちゅうかセサミカさんこんばんは、49歳2人の子持ちです。19歳の頃から付き合い、27歳で結婚した元夫とは3年前に離婚しました、
うん、
経済的理由での離婚だったのですが、周りの友達からは我慢しすぎとか、もっと大切にされないとと言われました。夫は自分が大好きで金銭感覚がバカでも優しくて職人気質なところが好きで一緒になったんですが、どうも私は大切にされていなかったらしいのです、
うん、
これはいけない、
うん、
そんな幸せそうな体験を死ぬまでにしなければ、一度だけでもいいから好きな人に大切にされて、死ぬ間際にあの時は大切にされたなと思いながら死にたいと思い、マッチングサイトに登録しました、
うん、
幸運にも私のことを運命の人と言ってくれる優しくていろんな好みも合うおしゃべり好きな男性と出会うこともでき、半年ほどお付き合いしています。とても幸せではあるのですが、優しくされると大切にされるの違いが分からず、これが大切にされるということなのかと思ったことがまだありません、いやもしかして私が気づいてないだけなのかも。お二人は私大切にされているなと思ったことありますか、それはどういった時ですか、何かポイントがあれば私はそれを基準に大切にされたと認定しミッションクリアとしたいので、ご意見をお聞かせいただければと思います。それでは季節の変わり目、体調など崩されませんよ、ご自愛ください。バイならって書いてあるけど、ならバイって戻ってきちゃう。
どうですか金髪さんは。
いやいや金髪読んだからさ、ちょっと加藤が答えてよ。
優しくされると
大切にされるの、
大切にされてるの違い、
うん、
違いか、うーん、でもどっちの比率で言ったら大切にされてるの方が重い、なんていうの、しっかりしてるのかな、気持ちが入ってるってことなんですかね。
どういう時に思います、大切にされてるなって、うん、
大切にされて、うちほらよーく見ないと分かんないよ。
大切さ
がよーく見ないと、
いやでも、
まあ、透けて出てこないタイプの、うん、あの相方なんで、うんうん、よーく見ないと、
まあでもさ
あ、これ優しさだったっていうのが3年ぐらいして分かるタイプの人なんで、うん、
あの暗号だからね。
そうなんです、
解読するのに時間かかるよね
本当にね、よーく薄めでこう、薄めでこう見たりとかしてると見えてくるんだけど、
でもなんつうの、家族のことの話をさ、美香ちゃんから聞くとさ、うん、
はい、
あなたが切り立っちゃった時には向こうが落ち着かせようとしたりとか、
う
子供を守ろうとしたりとか、逆にこう子供をちょっと距離を取ったりとかさ、
うん、
家族っていう単位でのバランサーとしてはすごい気を使ってらっしゃる方よね。
そうですね、うん、だから多分私に対する家族よりも、うん、あの旦那さんは家族に対して尊重があるんだと思いますよ、
うんうんうん、
それ大切にしてるっていうか、一人一人をちゃんと尊重してるんだと思いますよ。
すごくいいこと言った、
うん、
大切にするってそれだ。
あ、
尊重だ、
ね、
優しくするっていうのは例えば、うん、じゃあ車で迎えに行ってあげるよとか、
うん、
大変なことがあったんだねとかだけど、うん、尊重っていうのは相手の意思を相手の判断として尊ぶっていうことだよね、
うんうんうんうん、そうなんだと思います。
例えばなんだろう、本当はこうした方がいいのになと思っても、
うん、
今本人が
そういう
ああしたいんだったらそれを見守る。
なんかさ、会社でこう嫌なことがあったりとかして、うん、すごく旦那さんにバーとかって言う時があったりとかするじゃん、うんうん、昔からそうなんですけど、うん、そうするとそこに優しい言葉はかけてくれないわけ。
はいはいはいはい、大変だねとか辛いねとかね、
うん、全然、
うんうん、
結構えそれでとかいうタイプの、
はいはいはい、
それが、
うん、
とか、
うんうん、
そうするとなんか私あれそうでもないことなのかなと思って、うんうん、なんか一瞬こう気持ちが冷めて、
うん、
割と時間経つともどうでもよくなってきて、うん、でなんか後々考えてみるとそうなんですよね。なんかこうだから私にこう優しい言葉をかけるだけじゃなくて、うんうん、そういうことなんだと思います。
なんかね思ったんだけど、
うん、
聞いてくれてる時点でもう尊重なんだよ多分。
あ、
私はそれをすごい思う、
うんうん
う
ん、
なんかそこで聞かない人いるじゃん、
ね、あそうね、うん、そうね、
とかあといきなりバーンって判断したりとか、
うん、
求めてないアドバイス言ってきたりとか、
うん、
そういうのは嫌だけど、
うん、
聞いてとにかくまず聞いて、
うん、
でその後はあそれでとかっていうのは、
うん、
まあ尊重だよね、
うん、
まあ、でそ優しさと大切にされるの違いはそこに尊重があるかないかだね。
うん、そうだ ね、
かもね。
優しさはね、うん、割と初級の段階でできたりするもんね。
そうなんですよ。なんか
気持ちがね、そんなにこうそこに入ってなくてもね、うん。
相手を尊重できるようになるかっ て、 ってすごい自分との戦いじゃない？
そうだね。
うん。
うん、
20代とか全然私できなかったし恋人に対しても、
うんうん、
で30、40ってなっていくに従って、
うん、
やっぱり自分が大切にされるっていう感覚をやっぱ親からもされてたんだなとか、
うん、
友達からもされてたんだなとか、うん、後から分かるじゃんそれこそ、うん、で相手の判断っていうのを信用しようとか、
うん、
ここは向こうを待とうとかいう、
うん、
まあその加減が難しいんだけどね、ズブズブになってそれに甘えてきちゃう人もいるから、
うんうんうん、
そこは信頼関係、
うん、
お互いのなんだけど難しいよね尊重っていうのは。本当に相手をするのは、
うんうん、そうだね。
そこができてなんぼっていうとこあんのかもね、
うん、
いやーなんかさ今推しが疲れてんですよ久しぶり
ちょっと、ね、
私の推し活話をします
けど、いろいろ
見せても
らって、
ちょっとあのね、玉手箱開けちゃったかなっていう、あの竜宮城から帰ってきて
でなんかね色あせてきたね。
どうしたんだろうって、人ってこんなに1ヶ月ぐらいで老けるのかっていうぐらい、
ね、カラーだったのがね
セピアだよね今ね。いやほんと前略道の上からみたいになっちゃってさ、これも年齢を
なんだろうあれ、なんか
いやみんな私の周りの友達みんな心配してて、今一言も届いてないんだけど向こうには。ここ1ヶ月半ぐらいも忙しいとかもあるんだと思うんだけど、
うん、
心配でさ、産んだ息子、別にそんな年離れてないんだけど、
でもどうなんですか、それはやっぱりこう何か届ける方法はないですか。いや、だからや
っぱ課金しかないんですけど、前も言ったと思うんですけど、課金する場所がないんですよ、うちの推し。
ああそうですか。
てかできる課金はもう全部やってるから、
うん、
できる書きはもう全部やってるからさ、いやーでも心配だな。
なんかほら伊達なんとかみたいにさ、あのランドセル置くみたいな。
いやいやちょっと待って待って待って待って、ねえ待って待って、タイガーマスクになるの私がね。
なんかお金をさ、
ランドセルに100万円ぐらい入れて 送りつけて事務所に。
やっぱそこ
マネージメントに送る、ね、マネージメントに送りつけ て唐突にタイガーマスクですって書いてあって、開けたら金が入ってる。
ちょっとやってみて。
ホラーだよミカちゃん、それは。
次の写真がもうピッカーなってるか
も。しょランドセルしょってピッカーいい年のおっさんなのに
なってるかも知れないから。
散々さ言ってもさ、当たり前だけど絶対バレないように喋ってんじゃん私、
はい、
だからいつも SNS とかで、はい、スー推しとかで検索してるわけよ、バレてないかなと思って。
誰かに
今
んとこ大丈夫です
ね。全く
今んとこ全然大丈夫ですね。
まあ、分かるわけがないっていう話し方しかしてないし、
そうです、
ね、ぼかしたりほら全部本当のことをそのまま話してるわけじゃないから、ね、多少ちょっとねギミックを入れたりはしてますけど、
はい、
今んとこまだ大丈夫。もうチキンレースどこまでいけるか。いやでも本当さ、いやでもそれで思ったの、
はい、
やっぱりその尊重とかと一緒なんですけど、見てるか見てないかっていうことも大切にされることなんですよ。
うん、わかります、
わかりますよ、はい、お兄さん、
はい、
やっぱり毎日見てるとわかるんです。
そうですね、植物と一緒。金髪さんが
金髪、もうさ金髪やめよう。確かに金髪は髪の毛がツヤツヤです。金髪は中年にして毛はロングだしツヤツヤしてるし、
ね、皆さん植物を見なさい。
植物という字は
木
にまっすぐ、人と人という字は紙という字は、そうなんですよ、見てると分かるんですよ。
そうですね、
知らない人でも会ったこともない人でも毎日見てると体調が悪いのかなとか何か悩んでるのかなとか分かるわけですよ。まあ、こっちの完全な妄想かもしれませんが、それ私 K-POP の先輩に相談したんですよ。
K-POP
にドハマりしたパイセンがいるんですけど、そのパイセンに、あの推しの体調が悪いような気がするんですけど、これは気のせいなんですかねって言ったら、いえそれはずっと見てれば分かるようになるものです。
何の占い師。
K-POP のパイセン国を超えて感じてるから、もうそれを時差もあの国境も超えて推しの体調が分かってるから。いや K-POP のパイセン何がすごいって、この写真を見てください、推しのピアス3つ目の穴が生んでいる、免疫力が落ちていますって言ってて、すごいすごい、こここそ修正入れてほしかったなって言っててすごいと思って。K-POPのパイセンやっぱり見てるとこ全然違うっていうか、
違いますね、
ピアスの穴がちょっと生んでいるってことは今疲れてる。で私のこうなんかいつもより二重の幅が広いぐらいで気づいた気になってて、本当ちょっと情けないなと思ったんですけど、まあでも常に見ているっていうことも大切にするっていうことじゃないですか。突然どうしたのじゃなくて、
そうです、ね、
なんか最近元気なさそうだけどどうとかさ、
うん、
そういうところも気になるところですよね、
うん、
やっぱりそう大切にされると優しくされるの違い、
うん、
何よ目から涙出すのよ。なんでおばさんって普通に喋ってるだけで、ね、目から水出てくんだろうね。なんてことない話で泣くよね。
もうずっと泣いてるから
ね泣くってのともまた違うんだよね、うん、水が勝手に出て蛇口が緩むのって似てる感じ。
今日人間ドックに行ってきたんですよ。
お朝、
うん、
どうだった？
そしたらなんかさ、
うん、
私が待ってるのにさ、なんかファストパスみたいにさ、すごい早く、
ちょっと待って、そんなディズニーランドみたいなのあんの？
あるんだよ多分、
人間ドックに。
だってあとなんかさ、ガウンがちょっと金色の刺繍だったからだから
そんなことある
の？この人違う、この人ファストパスだと思って見てたの。なんかなりも良かったもん、うん、
え、
あるんだよ、
スッて先行っちゃったの？
うん、
ひどいね。
でも何人かいたの？
ファストパス
100、101ぐらいの感じでいたの。
マジで？
本当。
じゃあ飛ばされつつも、
え、
何の検査やってきたの今日？全部、
全部やってきました。
あ、はい、ほんと、まあ、大きな病気も見つからず
元気に、子宮筋腫があるよって言われました。
あ、まあ結構持ってますよねみんなね。
びっくりしました、うん、私初めてだったのと言われたの。
あ、ほ
んと？うん、
あのね、子供でね、我々とかに関しては結構あの比較的様子見ましょうってずっと言われるタイプのあれですよ。
様子見ましょうって言って、え、ちょっと待って待って待って、様子見ないよねって思ったんだけど、うん、その後こう自分でネットで調べたら、うん、あ、そっか、女性の4割ぐらいが持ってるとか、うん、まあ、いくつも持ってる人があるとか、 あとなんかその閉経とともにやっぱり女性ホルモンなくなっていくから筋腫が消えていくとかっていう風に書いてたので、うんうん、あそうなんだそうなんだっていう何かその治療とかいうことではないんだなっていうのは分かりました、う
ん、まあなんか注射を打つ人もいたりもちろんね悪化したりする人もいるんで、
うん、
これ聞いてねなんだっつって病院行かないとかやめてほしいんですけど、うんうん、ちゃんと皆さん自分の体は自分で責任を持って検査してほしいんですが、
うん、
そうか、
うん、
子供そうなんですよ産んでないチームは、
うん
結構筋腫持ち、まあ、それと直接関係があるかどうか分かんないけど、
うん
うんうんうん、私の周りでは少なくはないですね、
うん、でもやっぱりそうですねなんかその生理の辛さとか、うん、まあそういうのちょっと関係あったのかなって心当たりはあるので、うんうん、やっぱなんかそうですねそういうのを感じてる人は本当に婦人科に行ったりとか
そういう年よ、
ね、大切だなと思いました、
うん、更年期障害カルコーカルコーって番組でもさ、
うん、
軽い更年期障害のことカルコーって言ってますけど、
うん、
本当にそうなのか分かんないじゃん、
うん、
でホルモンが出てるのかどうかもちゃんと検査しなきゃいけないと思うんだけど、
はい、
めんどくさかったりちょっと怖かったりとかで、
はい、
やっぱり後回しになりますよね私も全然やってないし、うん
うん、あなた言ってるの人間ドック
とか人間私おっぱい挟んだのと、
うん、
脳ドックに行ったら、うん、オプションでつけた全身 CT で脂肪肝が見つかったこと
ね、
ちょっとノードックで脂肪肝ってやばくないでもそこから10キロ痩せたから大丈夫5キロぐらい戻ったけど
ねえなんかアミューズメント施設みたいになって
る、ね、ノードックで脂肪肝すごくない風が吹いておけやが儲かるみたいな話だよ
すごいね
これ脂肪肝ですねって半笑いされた
いやでもだからまあちょっと定期的にするのって大事ですね、
そう
もうね
私もその時に言われてさすがにそれはやばいと思ってボディポジティブ、うん、あの太ってようが痩せてようがその人が幸せだったら一番だけど、
うん、
40過ぎたらボディポジティブに殺されると思って、うん、だからそこからは少しずつ節制して、まあ、結局10キロぐらい痩せたじゃん、うん、そこからちょっと戻ってはきてるけど多分そこの部分はなくなった、まあ、だから自分の体が動きやすいようにっていう、
うん、
今それでもまだ普通の人に比べたら同じ身長の人に比べたらかなり重いけどまあでも個性というか私らしさの範囲で生活が辛くないんだったらいいかなと思ってるんだけど、
うんうん、
そこよ話戻るけどさ髪の毛もそうだけど自分で納得のいく点っていうのをさ、
うん、
こう見つけるのがさ、
はい、
結構難しい
っていうか、再現ないからね、
そう、そうなのそうなの、ね、そうなのだって、うん、自分はどんどんさ老けてはいくわけじゃん、うん年を減るごとに、うんまあ、自然現象として、うん、だここでいいやと思って、うん、はいここってさベンチマークじゃないけどこうさ杭を打ったのに1年後になるとそれが、うん、あれちょっと待ってあそこからずれてますよみたいなさ何なんだろうねこれね
なんだろうね自分でやっぱりそれ止める気持ちもなくなっていっちゃうだろうしね、うん、
ただねただやっぱり、まあ、国際女性でもありましたけど、
はい、
女性と男性関係なく公平に平等に権利を有する社会になってほしいもちろんそうですその通りだと思うしそこに異論はないんですけどでも同時に人間として女としてなくて人間として評価してくれっていう気持ちと同時に自分の自認が女性であるってことを思ってる人が女性であることを楽しみたいみたいな気持ちもさ、うん、あるわけじゃん、
うんうんうん、
そのあなたの髪の毛伸ばして、うん、その巻いていたいとかさ、うん、でその楽しみたいみたいな気持ちが年を経るごとに持ってること自体がちょっとこう恥ずかしいとかさ、
うん、
はしたないみたいになってくるけど、
うん、
そこに蓋はしない方がいいなとはね、
うんうん、
思いましたね、
うん、
あのメール青森県のナッツメグミールさん45歳、いろんなことを諦めていますどうにかなるんじゃなくてどうにかしていきます負けませんでもとは言ってもたまに可愛いとか褒められたいわけです。独身です。愛犬には可愛いねを連発していますが、自分は言われない。それで仲の良い男性に嘘でもいいから可愛いと言ってくれないかとお願いしたら、絶対言ってくれない。宗教的な理由ですか？親の遺言ですか？金銭が発生しないとダメなんですか？もう、こうなったら料金が発生してもいい。可愛いって言ってくれる自動販売機が欲しいです。天才来ました。もう人に負荷かけたくないからね。自販機可愛いの自販機欲しいわ夜中にさちょっと辛くなってさ、
はい、
目が覚めちゃったトイレ行って、はい、寝れなくなっちゃった、
うん、
家のさ、
うん、
あのマンションの前にある自販機さ、
うん、
真っ暗の中でさ、
うん、
そこ自販機だけ明かりがついてるわけ、うん、ポーっと、
うん、
その水溶性のファーって言ってさ、うん、500円ぐらいかな一回ガチャン かわいい。かわいい。
かわいい。か
わいい。今日かわいいね。自販機の前でニヤニヤニヤニヤニヤニヤ。
でもそういうのあるんじゃないですか。
あるのかな。なんでしょう。人に言われるじゃん。多分ホストだったりとかそういうサービス系の。
AI 的な何かでもなく。
いやもう自販機でいいんじゃない。やっぱ自販機。自販機天才だと思うよ本当に。そんなことをもう年度末の月始め疲れていますねどうぞご自愛くださいってことなんですけど、いや自販機は私天才だと思う、うん、だって誰にもあ、うん、この人可愛いって言われたいんだとか思われたくないじゃん。
いやで周りでその自販機がさ、うん、可愛い自販機って分かって
るから昔のエロ本自販機みたいに、
そうでしょ、あのなんかあのカーテンみたいなの入っていくんでしょ、で出てくる時にさ、
でなんかあのキラキラしてて、あのミラー効果で何が書いて入ってるか分かんない。
田舎の田んぼに行かないとないやつじゃん。
そうそう。明るい家族計画の隣に置いてあるんです。だけど、それでもいいから、可愛いの自販機欲しいわ。そう。いや、可愛いで、根本的解決にはなりません。可愛いは。
うん。
女、カリスメですよ。うん、マッチ売りの少女のマッチ1本より、安いよ、うん。
はい。
だけど、その可愛いで、うん、飛び越えられる小石はある、
うん、
そしてそうだね、その小石が越えられないことでつまずくこともある我々は、
そうだね、そうだね、
つまずいたら治りが悪いんだこれ。
私もやっぱり可愛いではなかったけど、うん、あの LINE でなんか架空の人と LINE するみたいなのあるじゃん、相談して、
はいはいはいはい、なんかあの自動で返ってくるやつね、
そうそうそうそう、うん、いつも同じ言葉だったけど、うん、大丈夫いつも相談すると、うん、大丈夫、あなたならできるみたいなのだったけど、うん、それでもなんか救われたからね。
そうね、
うん、
うちは LINE アカウント作ろっか。
また同じ、また同じだよって思ってたけど、
大丈夫しか言えない私たちが、
そうそうそう、
大丈夫、体制に影響ないしか言わない
そうそう、いやそっか、かわいいね、
うん、
もう言われないんだろうな、いやいやいや、この先ね、
いやいや、いや、ま、いけるよ、いける、いける、いやいや、よくない、諦めないでいこうよ、
うん、
そこは、だって可愛いって、うん、いわゆるその絶対的なものじゃないじゃん。いや絶対的な可愛いもある、うん、もちろん世の中には、うん、だけど相対的な可愛いもあるわけですよ、
はい、
犬で言ったらワサオですよ、
はい、いや、そう、そう、ね、
そうそう、うん、でとか可愛いねっていうさ、うん、仕草で
ブサ可愛いってことです
か、そう、言うなよとどめを刺すなよ
でもいいと思う、
でもそうそうそう、絶対さ、堀さんは可愛いですよとかさ、堀さんはまだまだ可愛いですみたいな、そういうことじゃねえんだよみたいな、そういうことじゃないんだよ
って、ね、そうい
うんじゃなくて、なんていうの、かわいいねっていうね、一言を自販機で買える、2021年にもらってまだそれできないか、かわいい、一回いくらなの払う、
ちょっと、あ、そう、
私200円だったら連打しちゃうから自制心がなくなるから500円かな、500円だったらちょっとやっぱ月に1回ぐらい安いの、なんていうの、
難しい、私あんまり可愛いって言われたくない、
それは言われて育ってきたからでしょ、
違うよ、ね、違うよ、
じゃあ何て言われたい、何て言われたい、
今日休んでいいよ、
だからそれ休めよ、普通に有給使えよ、疲れてんだよね、
今日
ぐったりマンデーだよね本当にね
今日会社本当来なくていいよって言われた、
うん、だからそれ疲れた中間管理職よ普通にこの女性としてみたいな感じで髪増えたね
髪切ったに続
く、髪増えた、
髪増えた、髪増えた、
堀さんにメール来てます、
はい、
ラジオネーム丸窓さん、いつもスマホをポケットに入れ家事を時に吹き出しながらこなし拝聴させていただいてます、40歳パート主婦です。さて前の放送で美香さんが語られた型にはまることの心地よさに激しく共感し初メールいたしました。そして何よりそれを堂々と公言し実践して生きておられる姿が私の何よりの励み肯定になった次第です。縛られず自由に生きることが心地よいと語る人を羨ましく思い、そうなれない心地よいと思えない自分をなんだか情けなくつまらんなぁと思っていたこと多々、しかし数秘術という生年月日から自分を知ると占いみたいな本で、自分の数秘術、カバラだねこれね、マドンナもハマったという、マドンナデミムーアもハマったというカバラ、安全安心安定安泰、それを好む自分こそ紛れもない自分なんだと判明、それからはそれを生かす役割が私にはあり、自由を生きる人からすればルーティンを好むような生き方がすごいことでもあると40にして知り、腑に落ちることができました。そこに加わった美香さんの発言、すでにそれを受け入れ公言していらっしゃることでさらにファンになりました。 ルールマニュアルくださいな、全力でそれに合わせますと笑顔で公言する私を堂々と生き抜きます。お仕事お忙しいお太いかと思います、どうぞご自愛くださいということで、
ありがとうございます。
型の話もね結構この番組ではしてるよね。今日初めてもしかして聞いたっていう人もいるかもしれないですけど、はい、堀さんは型があった方が楽。
そうですね、
型に合わせて生きていく。
そうそうそうそう、自分で考えるのが不得意なので。
型破りっていうのに対して価値を感じないっていうことだよね。
うん、その決められたものをやるのが好き。あなたは違いますもんね。
私できないんだもん、
うん、
辛くなっちゃう、
うん
う
ん
う
ん、
だからその本当にさ、でもそれって私もっと大きな声で言ってほしいなと思うんだけど、
うん、
自由に活発にそして役割に縛られないっていうのが今トレンドではあるじゃん、
うんうん、
でそれはそれですごく意味のあることだし、
うん、
必要な発言ではあるんだけど、
うん、
いやいや自分がそこに沿ってやっていくっていうのが楽しいんですけど何かっていう人の発言ってあんまないんだよね、
うん、
だからやっぱ堀井さんがそこを言うことでこうやって救われる人も出てくるんじゃないですか。
私ね、世の中でね一番尊敬してる人がいて、
うん、
まあ一番っていうか、
まあ、そこいいわそこいいわ、そんなそんなにそこ性格じゃなくていいわ、
まあ、尊敬してる人がいて、うん、私こうなりたいって思った女性がいて、うん、それは近所の増田さんなの
知らない。
私本当に近所の増田さんなの。
近所の増田さんどんな人？
朝いつも玄関入ってんの。
はいはいはい、
ねえ、うん、今見ないでしょ。昔、そう、ね、昔はさ、昔だけどね、その玄関の周りとか入ってる主婦の人とかいたじゃないですか、うん、まあ、いわゆる主婦の方なんです、はい、専業主婦で、うん、で私のちっちゃい子供たちをベビーシッターというかその見てくれた方なんです、うん、ご近所で、うん、私面倒見るわよって言って、うん、
大変ね、増
田さん。そうなんです、うん、であの本当に音楽が好きで、うん、読書が好きで、うん、いつ行ってもお家綺麗みたいな人なんだけど、
はいはい
はい、うん、その主婦っていう、まあ、主婦っていうとか母っていうものに対してアレルギー持ったり、まあ、生きづらいなっていう人は本当多分世の中にたくさんいるんだと思うんだけど、うんうん、その主婦であることをすごい楽しんでて、うん、なんかその玄関履くのも楽しいみたいな、うんうんうん、朝いつもなんか歌いながら履いてらっしゃる人なんです、うんうんうん、なんか別に毎日さ私たちみたいにさ、うん、久米さんに会うとかさ竹中さんに会うとかさ、うん、そんなこともない人なわけじゃん、
うんうん、
でもなんか毎日私が行くとさ、ほんまなんとかさみたいな感じで、うんうん、なんか今日会ったことを楽しく話してくれるの、うんうん、とっても好きで、
うん、
私この人になりたいってずっと思ってたから、なんかそう枠の中で生きてなおかつ幸せにできるって才能だと思ってるんです。そうだよね、はい、
なんかまあ我々も若い頃はさ、うん、それこそあなたのその生き方どうなのみたいなことを他者に対して思う不尊な時って、まああったといえばあったわけです、うん、私なんかは、
うん、
それでいいのかしらみたいな、うん、だけど人の人生をつまんないとか楽しいとかジャッジすることほどやっぱり失礼なこともないし、
うんうん、
さっきの尊重の話とかもそうだけどさ、それで楽しい、それで幸せっていう、それでじゃなくてそれがだね、
うん、
それが楽しい、それでが幸せっていうのは人それぞれ違うわけだから、うん、まあ、例えば同じさ返す刀で私がさ子供がいなくてかわいそうとかさ、
うん、
言われたら結構ギャッてなるじゃん、うん、うわうわうわってさ、うんうん、そこだよね、そのここから先うまくやっていけるかどうかっていう、うん、でどのリスクを背負うかじゃん、リスクゼロの人生ってないわけじゃない。で、まあ、その専業主婦の人に対してそのよく言われることとしては、まあ、例えば自分の経済的な活動っていうのが自分でしてないから、うん、何か稼ぎ手の方にあった場合には、うん、なかなかそこからの再就職が難しかったりとかなんとかんとかってあるわけじゃない。で、まあ、それがリスクだって言われてて、それは確かにあると思うんだけど、まあ、じゃあ逆はどうなのっていう話になった時に、女が稼ぎ手であって男性が専業主婦、夫の主婦だったら、まあ、ひっくり返しただけでリスクは同じなわけじゃない。だしじゃあ共働きだったら共働きで今度はいろんなものを外注するっていうことに対しての、うん、まあ、外注すること自体は全く悪くないんだけど、うん、そこに対する不安だったりとかトラブルだったりとか処理しなきゃいけないことが増えたりとかね、逆にそれこそ毎日忙しくて疲れてるとかさ、
うん、
あるわけじゃないですか、うん、 まあ、だからどこのリスクを取るか、まあ、ちょっとプロの人に怒られそうだけど、どこのリスクを取るかっていうのはまあその人次第だけど、まあ、それこそそういう時にさ、ご助会じゃないけど、
うん、
頼れる友達とかいるといいよね。
そうだね、
うん
うん、
でもこうやって言うと、今度友達いないで楽しい人がさ、うん、後ろめたい気持ちになっちゃうわけよ、
うん、
でもそれいいんだって、どのリスクを取るかだから。
そうです、
別にそう、どれが正解って話はしてないんですよね、
うん、
本当に。なんかしみりしちゃったね。
あなたなんかこう最近こう、これあったらいいなみたいなないんですか。
いや、あのね、これがあったらいいな系で言うと、
うん、
人権的には 100% 無理なんですけど、
うん、
あのですね、
うん、
よくほら結婚式にさ、
うん、
親戚が少ない人が結婚式にさ
レンタル親戚、
そう、レンタル親戚で聞いてた。あと泣き屋みたいないるじゃん、お葬式の時にレンタル泣いてる親戚みたいな、
はい、見え、見えっぱり。
そうそうそうそうそう。であれは成人だから許されることなんですけど、
うん、私はね、役者、役者だよみんな、
子役が欲しいんですよ。何かって、何かって、動物園とか行く時、休日の動物園とか行った時に大人だけだとちょっとやっぱりちょっとね、たまに座りが悪いことがあるんですよ。
だから子役に来て、
子役、
お母さん、お母さん、
そう、もうこっち来なさいとか、走らないとかいう子供が欲しい。それによって埋没できる、なんか自分がキーな、私さ本当に
劇団ひまわりに頼んでく
る地獄がを見たことがあってさ、荒川区に荒川遊園っていうすごい手作り感満載の素敵な小さい遊園地があるんですよ、
うんうん、
でそれを前の男と、今日ちょっと暇だから荒川遊園でも行くかって言って、いい感じだから、世界一遅いジェットコースターみたいなのあるわけ、
うん、
じゃあ行こっかって言って、何にも考えずに40代後半の男女が行ったわけ、荒川遊園に、うんうん、で、はもう私たちもぼんやりしたから入るまで気がつかない、入ってしばらくしてはって見たら全員子連れ、我々以外全部子連れで、私たちも何も考えずに汽車ポッポとかあれとか乗っちゃったんだけど、もう私たちが親が子供を連れてる以外で大人が乗ってる人いないの。
そ
の
ポッポはいけない、
その気づいた時のはーってこのゾッとした、もう今思い出すだけで首の後ろの首筋のとこがゾーッって取り払った。
だからなんかあれ、あら、たっちゃんどこ行っちゃったのかしらって言えばよかった。
そうそうそう、ここでね、ここでね、私は私ね、ここで私は私、あの、うん、そんなことは気にしないわっていう人もいるよ、
うん
う
ん、
多分海外雑誌の日本版とかでそういう人が表紙だよ。だけど気にするって、
まだね、
気にするって、世界一遅いね、あれ乗りながら、
はい、
うわ楽しいんだか辛いんだか分かんねえと思いながら、いやそのね、当時の男と荒川遊園で楽しんだらすごい楽しいわけ、
はいはい、2
人でちっちゃい観覧車乗ったりとか、
うん、
楽しいんだけどさ、うん、これ入り口で子供貸してくんないかなと思ってさ、もう今あまりのことでこうマイクの前から後ろから動きすぎましたけど、
そう、言葉だけで言うとちょっとあれですけども、
子供
あの中身を
っていうね、
言ってください。
だからそのやっぱりそんな、このポッドキャストのリスナーの皆さんだったらリテラシーが高いと思うんで分かると思うんですけど、はい、やっぱり、はい、お子さんがいた方がいいと思う、うん、でそれでさ
座りがいいっていうことですよね。
でさ、それでその話を前友達にしてたら、男友達が、はい、あ分かるって何かと思ったら、男友達は男友達で繁華街を歩くときに男だけで歩いてるとキャッチがすごいんだって。
なるほど。
でそれこそもうちょっと強引に連れて行かれそうになったりとか、
うん、
囲われたりとかして、うん、結構負荷が強いらしいんですよ。だけどそれが彼女だろうが女友達だろうが女の人と歩いてたらキャッチに捕まんないんだって。
はいはいはいはい。
だそのなんていうの、まさかのわしらがボディーガード、
うんうん、
女であることが隣で歩いてると男の人にとってボディーガードになる瞬間っていうのがあって、あとなんかその職質とか、
うん、
あとその不審者に思われたり、我々もさ本当にあの若い頃とかさ、
はい、
後ろに男の人が歩いたりしたら小走りになったりとかいうことあるわけじゃないですか、はいはい、だけどそれが男女で歩いてたら、まあこれなかなかその思い込みだったりとか自分をこう防衛しようとするあまりに小走りになったりするっていうこともあると思うんですけど、男の人は男の人でうわー小走りになられたっていうんでちょっと傷ついたりすることもあるらしく、でそういう時にやっぱ女の人と歩いてるとそういうことはないから、
うんうん、
まさかの我々ですよ、我々がホイットニー・ヒューストンで、うん、ケビン・コスナーどこだ、うん、と思ってたら我々がケビン・コスナーだったんですよ、
ね、
エンダーですよ。
まあいた方がいい人とかいるもんね。
そうね。
そこにいてくれるとね。
うんうんうん、そうそう。うん、だからやっぱりそういう、なんだろう、組み合わせの妙みたいなことで解決できることって結構あるなとはちょっと思ってて、まあまだまだね、なんていうんですかね、全てがこう杓子定規にはいかない世の中じゃないですか。正しいことばかりがこう常に適用されるわけじゃない。そうなった時に私がケビン・コスナーになることもあれば、ケビン・コスナー子役人んちの友達んちの子供とかお守りしようとかなと思ったぐらい、あら川遊園きつかったな、あれ本当今思い出すだけでほんときつかった。楽しくてきつい経験初めて。
ついそれは最近のことですけど、うん、お友達の子供と公園で遊んでゴム跳びやってて、うんうん、木にこうつけて、うん、で木と木にゴムつけてやってて、うん、だその子供がいなくなってたの気がつくと、
うん、
で一人でゴム跳びやってた時にちょっと恥ずかしかった、うん
一人でゴム跳びやってたの？
一人でやってたね。
それは足に絡めたり
外したり。あれは子供がいるから私がやってても恥ずかしくないんだなっていう。そうそうそうそう、
わたあめとかさ、
そうそう、
夜店とか ね、そうじゃん。
夜店もそうだね、うん、そうだね、なんだ、うん、
大抵のことはずうずうしくやりきれるようになりましたけど、やっぱりまだまだ、
はい
は
い、
子供とセットの方がいいなって思う時はあって、そんなさ、子育てのさ辛いとこ全部すっ飛ばして美味しいとこだけ持ってこうとするんだって、うん、多分抗議のメールが殺到したらどうしようと思うんですよ本当に。あと本当に子供が欲しいと思ってるのにそんなこと言わないでくださいって言われたら本当すいませんとしか言いようがないんですけど、まあでもね、そういう
全然関係ない、
またなんだよ
あのさ、昔得意だったこと何？
私水泳は得意だった
。そうそうそうそう、それはすごいね。
全ての
何泳ぎなの？
いや別に
私泳げる気がしないわ今。
てかさ、できなくなったら絶
対、ね、泳げない、うん、泳げない、
泳げないとか泳いでないわけでしょ、だから分かんないでしょ、
う
ん、
クロールとか多分横にどうやって向いたらいいかもう分かんない。
そんなわけないだろ、それは分かんない
本当に。
あの泳げなくなったとかありますよね、多分この年になって昔できてたのにできなくなったこと。
私ね昔ね飛び箱めっちゃ得意だったの。
うっそ、羨ましい。
私
パーン飛べたの。
私ね、うん、私ね踏切の妙だったの。
さすが、見える、もう絵が見える。クタクタタ走ってきて、もう踏切の一番こんもりしたとこスパーン乗ってパーンと、もう鉄砲玉みたいに飛んでくるのがよく見える。
踏切の踏むとこがみんな違うって思ってた、
うん、お前ら違うって思ってたんだ
小学校の時から思ってた、
うん、そこ
そこじゃないんだよって思ってたの。
その違うのが私、その違う踏み切らずが私
踏み切らず
踏み切らずが踏ま切らじゃないよ、踏み切らずが私、どこで踏んでいいか分かんない、タッタッタッタッタッタッタッタッ、どんどんストンポンボヨーンって、あの中で上でボヨヨーン。
だから飛び箱は得意だったから、うん、馬跳びばっかりしてた。友達と馬跳びばっかり。
背中乗ってね。
あんた水泳でしょ。
水泳。
水泳何泳ぎが得
意？平泳ぎ。
平泳ぎ。
ずーっと泳いでいられた。ずーっと。
なんでなんで。
やっぱ浮力を使うとね、私は強いのよ。で宇宙とか強いと思うよ私多分。
スイミングスクールとか行って
た。行ってた行ってた。要は。要はスイミングスクール。
要はって何？
巣鴨にあるんだよ。要はスイミングスクールって。
糸満じゃないの？
違う。言ってた。ねえ、できなくなったシリーズでさ、話戻るけどさ、髪型何ができない？もう。
え？
髪型。
あ、髪型ね。髪型ね。
ショートは？
ショート無理だな。私ショートとかベリーショートとか無理だな、うん。うん。
でもそれって昔から無理でしょ？したことないでしょ？
うん。無理かもしれない。
今この年になったらちょっと無理は。
え、私、
うん、
髪
型。おかっぱはちょっ
と縦ロールが難しいかも。
てか縦ロールしてんじゃん。
違う、だから全然違うよ
縦ロールじゃん、ね、
何年見続けてんの。
8年だよ毎日見てるよ気にかけてるよ。そ
んな縦なんか一回もないから。
立ってるよ。
横だから。
いや
斜めだから。
いや意外と縦、いや意外と
縦はないから、ね、縦は私の辞書にないから、
ねね、縦ロールはないって言うけどさ、ね、
縦はないよ。
縦、それは絶対縦にしようと思って横になっててるかと思ってた違うんだ。
必ず45で入れるから。
いや45度で縦、え、縦ロールは何してた時期はあったの？
ないですよ縦なんて。
それだったら単純に昔からできないことじゃん。 今だからできる水泳と同じようなこと言ってるの。
今だからできない。何ですか？
ポニーテールは？
あ、ポニーテール全然だって家でしてるもん。家事すると
き。かわいい。ガシャン、はい、500円ちょうだい。500円、500
円。高いよ。
ガシャン。かわいい。家でポニーテールしてんの？
すごいね。なんで？お団子とか、お団子とかポニーテールとか普通に。あ、それはだからおかしいよ。
おかしいよ。それはだからおかしい。はい、何でしょう。聞きます。
だって私別にそれ、うん、誰に見せるわけでもなし、うん、誰に褒めてもらおうとも思ってなし、うん、ただ髪を上げるために上に置いてるだけだから、う
ん、お団子はまだいけるわ。
ポニーテールも。
ポニーテール？
嘘嘘嘘、
馬なしか？
だって嘘嘘、
ポニーのテール？
嘘でしょ。
無理無理無理無理、
全然するよ。
振り向かない。
嘘でしょ。
え、ポニーテール結構さ、なんていうの、ヤングの象徴じゃないけど、私のこれ固定概念なのかもしれないですけど、ポニーテール、
え、なんならスーパー行きますよ、
ポニーテールで、
うん、え、だってそのくるんってやってるかやってないかの違いだけじゃん、結びの高さ的には。
すごいな。
嘘嘘嘘、
でも半裸だよそれ。半裸でスーパーでポニーテールなんて。半裸でスーパー行くのと同じだよ。
ポニーテールやってきてみて。
ポニーテール無理だって。うわ、ポニーテール荒川遊園と同じぐらい辛いわ。子供がいても解決しない、それが、子供がいても解決しない荒川遊園、それがポニーテール。ああ、もうね、我々はもうダメだ。ポニーテールできんのか、すごいな。ちょっとさ、もう我々はもうダメだ、メールで募集しようよ。
あ、我々はもうダメだ。
そう、
これがもうダメ。
そう、これがもうダメになったっていう。
ブランコ酔うしね、私。ブランコもめっちゃ酔うわ。
ブランコなんか酔うわ、絶対。
もう、そんな行きたい。だからあれ、うん、豊島園とかでバイキングとかよく乗ってたなと思って。
乗ってたね。うん。
2往復しただけで酔ったもん。
おい。
ブランコ酔うと思う。
豊島園がもうないから。昨日のことのように豊島園のことを話すのやめろ。というわけでですね、番組の方では、メールを募集しております。
はい、 over@tbs.co.jp over@tbs.co.jp です。アルファベットは小文字で over です。おばさん掲示板もぜひご活用ください。
そんなものは存在しないです。
あれ、
おばさん掲示板としてとして、
はい、
ご活用くださいということで、はい、次週のメールテーマ、我々はもうダメだです。いろんな壁を越えていきたい、
うん、
全ての固定概念を外していきたい、うん、そして役割で固定されたフレームを外していきたいとか、うん、私はその役割の中で十二分に輝きたいとか、いろいろあります、
うん、
全ての価値観を肯定しますが、だが同時に我々はもうダメだ。
私たちやっぱダメだよ、もうっていうこと。
そうそう、これはもうできんわっていう。堀井さんは水泳、私はポニーテール。
溺れるし、
いや、ポニーテールの方が溺れるし、社会に溺れるわ。はあ、た48でポニーテールできんのか、すごいな。
してるじゃん。してない。なんなポニーテールのオフショルダーで。
最悪、最悪のババ。さあ、というわけで、ここまでは
最悪だ。
最悪
ね、してる人いたら困るからやめて、ね、そういう
こと。そうだよ。いやいや、他の人
は自由でしょ、ポニーテール。
自由だよ。だからそういうとこだけなんで革新派なの、ね、
ね。
私そういうとこ保守だから、意外と。
もう本当に。
というわけで、
はい、
また金曜日の夕方5時、大場さんでお会いしましょう。ここまでのお相手は
TBS アナウンサー堀井美香と
ジェーンスーでした。
オーバー。TBS Podcast。
Audio Movie。
これは大人しか聞けない禁断のピンクフィクション。神のもとで出会った男と女のモイスチャーなラブストーリー。
禁断の国会室。
ご安心ください、ここでのことは誰にも漏れることはありません。
カーテンで仕切られた二人きりの空間。誰にも話せなかったことを語るうち、いつしかその時間は彼女にとってかけがえのない時間へと変わっていく。
絡んでしまった糸を 解いていきましょう。
この作品は成人向けの内容です。一人でこっそりイヤホンやヘッドホンで聞いてください。詳しくはオーディオムービーで検索。無料で配信中です。
あなたの平成間違ってます。平成のすべてを目撃したと自称する町浦ピンクが真相を激白。
僕もモーニング娘。のメンバーとしてデビューする予定やったんですよ。
TBS ポッドキャスト巨人平成毎週金曜日更新。